ひばりクラブの皆さん、また落語界の皆さん、こんにちは。このひばりクラブというのは、まあ、言う場でもなくですね、この世の中は非常に複雑でありまして、報道も必ずしも完全でありません。フランス革命当時からですね、もう200年以上経つんですが、報道機関に入る人は、なかなか頭も良くて、機転も利く人が報道機関に行くんですね。まあ、例えば日本ですと、典型的に早稲田とか、まあ、そういう早稲田大学なんては優秀ですからね。そういうところを出て、メディアみたいなところに行く人が多いんですけども、フランス革命の時あたりからアメリカでもそうですし、フランスでもそうですし、それから日本の状態を見てると日本もそうなんですけども、なぜか同じような人が大学出てですね、報道機関に行った人はどうしても下品になるんですね。で、なぜ下品になるかっていうことを考えてみますと、まず世の中全般に広く取材したりしますんで、それは非常にいいことなんですが、まあ、世の中には下品な人とか、まあ、反社の人とかいっぱいいますからね。まあ、そういう人にどうしても引きずられるんでしょうかね。まあ、これは私なんかも地上波の芸能番組なんか出てますとですね。まあ、極めて世の中の平均レベルよりか、下品ではあるんですよ。下品が悪いかってことないんですけど、下品ではあります。人に対する礼儀が非常に欠けていたりですね。それから、まあ、お笑い芸人の方なんかは、ちょっと下品なこと言うことがまた仕事であったりもしますんでね。無理かなんところあるんですが、まあ、全体もそれに引きずられてしまって、まあ、かつて、早稲田大学を出てしっかりした人でもですね、まあ、20年もマスコミにいる人の態度はどうしても下品ですね。で、その下品な人が、こう、世の中に情報を流したり、割合と人の意見をコントロールしたりしますので、まあ、注意しなきゃいけないわけですね。まあそういうことを、まあ僕の経験とか知見でですね、このひばりクラブの方、落語会の方にお話をすることをもって、まあこのひばりクラブの主とした目的としてるんですね。ですから最近ちょっと批判が強くて、ひばりクラブも少し視聴者が減ってるんですけども、そうすると視聴者が、ひばりクラブは視聴者が5000しかないじゃないか、つってね。いや、視聴者が5000であるとかいうことは全然関係ないんですね。むしろ、例えば本でもですね、漫画本はすごく売れますし、それからまあ、娯楽の本は売れますけど、学問的な本ってそんなに売れるわけじゃないんですね。売れる本を書きましたらね、うんと売れるのが漫画であって、学術的に難しい哲学の本が売れないから、哲学の本はくだらないんだという、こういうような論理がですね、世の中に広まらないようにこのひばりクラブをやってるわけですから、ですから、よくこの頃ね、気に入ったとか、なんとかっつって、このブログの見る人を増やしてくださいっていうふうなことを書いてる人いるんですけども、まあ、目的が二つあるんでしょうね。一つはお金がなんか視聴者の数に比例してるかもしれません。私よく知らないんですけど、受け取ったことないもんですから知らないんですけどね。それは、まあ、どこの社会でもありますけれども、まあ、金が欲しいから物を言うっていうのはね、ちょっとあんまり良くないですよね。それから、一般的に言えば、視聴者数が増えるっていうのは番組の内容が優しいからっていうことになるんで、そうするとまあ難しい話は全部いらないっていうことになるんで、これもやっぱり社会の発展としてはですね、不都合なんですね。難しいものが価値があるということではない。しかし世の中、この世の中っていうのは非常に難しい。アインシュタインの式とかね、ニュートンの式とか、そういうのも必要なわけで、まあそれによって例えばアインシュタインが時空空間というのが関係しているという一般相対性理論を出してくれたので、現在、GPS で宇宙で人工衛星で地表を測っているわけですが、まあ一日に時間が、人工衛星は時間が遅いですからね、早く走りますから。まあ、地上で生活してると時間が変わるなんてことないんですけども、普通の物理的な状態では、アインシュタインが明らかにしたように、時間の進みが遅くなりますからね。本当に遅いんですね。見かけ上遅いんじゃなくて、本当に遅い。だから、人工衛星のとこに乗ってる時計ってのは遅いんでね。それを補正するわけですが、実際上 GPS の補正はですね、1日に11キロずれるんですよ。つまり時間として、人工衛星の中の時間が遅くなるというのは、具体的に計算するときには、地上の11キロがずれるんですね。ですから、毎日毎日11キロ分補正してるわけです。つまり、一般の人には、 一般相対性理論ちょっと解くことできないですね。じゃあ一般相対性理論が解くことできないから、11キロ狂ってもいいよと言うわけにはいかないんですね。だからつまり、この世の中には難しいこともやっぱりあり、難しいこともやっぱり我々の生活、人生には大切なんですね。それで、こういう言論空間なんかになりますと、そういうことが忘れられる時があるんですね。それで、まあ、批判なんかも非常に罵倒してたり、すぐなんか裁判に訴えるぞとか言ったりね。極端な場合は、あのことは裁判に訴えられたらしいっていうような表現があったりしますが、これは厳密に考えておかなきゃいけないんですね。僕はあんまり人の批判っていうのはしませんけども、まあ、日本保守党に僕はそう直接関係あるわけじゃなくて、何をしてるかって言ったら、日本保守党系のネットに出てるっていうだけなんですけども、もう出てるっていうだけでね、この前は僕の研究会から20名ぐらいごっそり抜けました。それは僕が日本保守党の、まあ、やってるネットに出てるから。まあこれはね、よっぽど強い批判ですね。例えば私が NHK に出てるから、私がフジテレビに出てるからとかね、なんとか大学で講義してるから、ということで内容と関わらず、その人を誹謗中傷したりね、忌避したりするっていうのは、やはり人間の態度としてはあまり良くないわけですね。まあそれで私なんかはですね、日本保守党に何も応援というかそういうことはしてないんですが、日本保守党を批判する人たちのグループの弁護士も入った、なんとかを守る会とか、言論統制に反対する会みたいなのがあってですね、まあ、その会の記者会見なんか見ますとね、まず第一に論旨がはっきりしないんですよ。論旨ってのは言論で戦おうとしてるのか、反対しようとしてるのか、それとも法律に訴えようとしてるのかっていうのはまずありますね。言論と裁判は全然違いますね。言論っていうのは自由なんですよ。憲法は言論の自由を言ってますから。それは法律に違反するとか違反しないっていうのと全然次元が違います。まあ、法律に違反するから、反対するっていう言論はありますよ。だけども法律に違反しないことっていくらでもあるわけですね。例えば簡単に言えば右寄りの意見とか左寄りの意見ってありますよね。別に両方とも法律に違反してるわけじゃないんですね。意見としてそういう意見がある。人生観とか哲学とか、もっと難しいか柔らかいものとしては愛するとか愛さないとかね。こういうのはまあみんな議論にはなりますが、つまり言論のテーブルの上には乗るんですけど、法律のテーブルの上に乗るわけじゃないんですよね。法律のテーブルの上に乗るのは法律で決まっていること。法律で決まっていることというのは、まあ、形式には国が決めるんですけども、一応その国に住んでる人たちが決めてるわけですね。つまり相互の約束なわけです。法律というのは国民相互の約束ですからね。国民相互の約束に反してる。我々は法律を守ろうって法律作ってるわけですから。法律を守ろうって法律作ったのに、それに違反してるっていうことは、言論とは、まあ、基本的には関係ないですね。ただまあ、法律に違反してることを言論の力も利用するってことはありますけどですね。まずそこははっきりしないといけないと思います。で、法律に訴えたとかね、裁判に訴えてやるぞっていうのは、これ、恐喝でダメなんですよ。これは、言論の自由じゃありません。言論は言論として筋を通して、私はこう考えるけど、あなたはどう考えるんですかっていうのは、これが言論ですね。で、ですから日本保守党でカレー事件とかのあるらしいんですが、僕はそこにいなかったんでわかんないんですけども、双方の言ってることを聞きますとね、なんか夕食の時に誰かが間違ってカレーを食べてしまって、一人カレーが少なくなっちゃって、遅く来た人がカレーが食べられなかった。これは裁判に訴えてもですね、多分、まあ常識的には裁判に訴えるようなことではないし、そのカレーがなかった現場っていうのはですね、食べるところが山ほどあるような商店街の中ですから、まあ食べるところにいて食べればいいわけで、それも自分が食べる食事ですからね。だからまあ、相手が用意してくれると言ったかもしれないけど、それ約束違反で裁判にかけるというほどのことではないような気がいたしますが、まあ、いずれにしても弁護士の方が記者会見で言っておられましたね。それはちょっとないんじゃないかと私なんか思うんですね。ただ私はこれは日本保守党の立場に立って言ってるんじゃなくて、まあ、この言論の自由で言論で言うか、 それとも裁判にかけるかっていうのはあるんですけども、裁判に訴えるってことは法律に違反してるってことなんで、どこが法律に違反してるのか。だから訴えるんだ。ということを、やっぱりそこは弁護士が二人か一人かいましたからね。そこをしっかり言ってくれないとですね、わからないわけです。それから言論っていうのはこれ自由ですから、批判をしてもいいけども、相手をあまり罵倒するのは言論の自由ではないんですね。言論の自由ってあくまでも自分にも言論の自由があるけども、相手にも言論の自由がありますから。まあ、紳士的な言い方としては、私はこう思うけれども、先方はそうじゃないんでしょうね、と。まあ、言うのが言論の自由ですね。そして言論というのは裁判とは違いますから、強制力も伴いません。その言論を聞いた人がどう思うかということが勝負ですね。したがって、それは我々はちゃんと区別しなきゃいけないと思います。現在、お米が上がってみんなが困ってますが、これはですね、どこまでが政治であり、どこまでが法律であり、どこまでが道徳であるか、とかね。それから現実に、月収、月の収入が8万円ぐらいの人で、医療支払いが3万円ぐらいの人はですね、現実に米が2000円から5キロで2000円から5000円に上がったことによって、お米が十分に食べられなくなったっていう事実がある。その事実を問題にするんであれば、今度は全体の弱者をどうするかっていう議論ですから、これまたこれでしっかりと議論しなきゃいけないんですね。で、その米の問題だとか、フジテレビの問題っていうのが現在混乱して社会に伝わっておりますが、それはやはり、まあ今日のこのひばりクラブの目的なんですけども、言論の自由っていうのと、それから法律とは違うってこと。それは最近では弁護士さんがね、収入を増やそうとしてるか、それとも何かの錯覚かでですね、倫理委員会の委員になったりなんかしてるんですね。倫理は法律とは違います。倫理が法律だったら大変なんですね。倫理っていうのは社会の合意として、まあ、ちょっとあれやりすぎだよねとか、やっちゃいけないことやってるよねっていうことが倫理であって、法律っていうのは、法に書いてなきゃいけないんですね。それ国会で承認されてっていうのが必要ですね。例えば、現在JR でね、JR でも他の鉄道でもそうですけど、両方から入れる改札機がありますね。まあ、私なんかで反対ですが、まあ、そういう法を取ってる。そうすると相手がもう次に入れるために待ってるのにこっちからピューって入れたらいけないわけですよね。それは倫理的にいけないんであって、法律的にいけないんではありません。つまり、両方から入れる改札の方で、片方が待ってるのに強引に入ってしまうっていうことが悪いかっていう法律ありませんからね。ですから、弁護士さんもそこは十分に考えて、自分が社会的な信用を利用して、権利でもないことを頑張るとか、あたかも弁護士が出てきたら一応法律ですからね。ですから、法律ではありませんということをきちっと言うのがむしろ弁護士なんですね。ですから、法律ではありませんので、ここはお引き受けいたしませんというのが正しいですね。私なんかは学者ですから、学問的に明らかになってないものは言いませんというのが私のスタンスなんですね。それは学者が社会的に発信するときには、学問的根拠に基づいてなければいけませんので、学問的根拠に基づいているかどうかよく考えて発言するっていうふうにしております。それが非常に重要ですね。それから、これから裁判にかけるという人が記者会見なんかしてるのを聞いてますとね、ものすごくこう、攻撃が激しい時あるんですよ。もういけないんだ。だから裁判に訴えるんだって言ってるけど、裁判は裁判長が決めるんであって、裁判官が決めるんであって、訴える方が決めるんじゃないんですね。ですからまあ、カッカ来ることはよくわかりますけども、言い方としては、私は自分が法律的にですよ。道徳的じゃなくてですよ。法律的に正しいことをやってて、相手は法律的に間違ったことをやってるので、これは、言い合いをいくらしても、蹴りはつかないので、裁判に訴えますと。裁判長さんが、私たちの考えを支持してくれることを期待しておりますと。自分が裁判官ではありませんからね。なんか、裁判に訴えるっていう時に、聞いてる第三者もそうですし、当人もそうなんですけど、あいつは悪いんだ。悪い奴だから裁判に訴えるんだって言ってね、聞いてる方もね、もう裁判に訴えるって言ったらなんか悪いことしてるように受け取ってる人もね、新聞記者の中にもそうにいますね。ここら辺はちゃんと考えて、法的秩序を守る。社会の規範を守る。倫理と、それから、 法律は違うんだなんていうのは、もう法律の処方の処方ですからね。そんなことを間違って、弁護士がカッカ来てですね、何か裁判にかけるときに、裁判に訴えるときに、まるで、訴える先が非常に極悪人のように言ってるときありますが、それは裁判官に決めていただく。我々は正しい行為をしてると思うけども、社会の秩序として裁判官が法律として正しいかどうか決めるんですから、そこに委ねますというような上品さですね。日本人としての上品さ。それを少し考えてもらいたい。今、ネットでもそうですね。ネットでも非常に誹謗中傷が多いんですけども、僕わかんない誹謗中傷が多いんですよ。まあ先ほどの日本保守党に対するカレー事件なんかそうなんですけど、これ何言ってるのかっていうのがわかんないんですね。カレー事件があったから言論統制だと、まあいうふうに聞こえたんですよ、僕にはね。まあ違ってたかもしれませんが。そういうことはないだろうと。具体的な言論統制っていうのがあったかどうかですね。まあそれを、しっかりと記者会見で言っていただければ、記者会見でもいいし、ネットでも言っていただければね、冷静に言っていただければ。僕はどっちが憎いとか、嫌いとか好きとかありませんからね。理屈通りきちっと僕ももし間違ってれば態度を変えるわけで。そのために言論の自由ってあるわけですね。よくね、原子力私がやってる時ね、私は原子力に疑問があったんですよ。自分がやってるけども疑問があったんです。で、どうしようかってすごい迷ったわけですね。このまま原子力をやるべきか。ね、やっぱり問題であればやめるべきだと。それで原子力の反対の集会に何回か行きました。しかし相手にしてくれないんですよ。つまり議論をさせてくれないんですね。これが言論の自由が損なわれてるっていう状態なんですね。私も人間ですから疑問を持ってるわけです。だからお前は原子力やってんだから帰れってこういうわけですね。だけど、それではですね、原子力のことがいいか悪いかということを議論するのは一番その義務があるのは原子力をやってる人ですから。と思って僕は原子力反対の人の集会に行ったんですよ。で、原子力反対の人がどういう理屈で原子力を反対されてるのか。何が危険だと言っておられるのかと。まあ、いうことを冷静に聞こうと思って言ってるんですけど、もう言論の自由が全然ないんです。こういうのは言論の封殺って言うんでしょうね。だから、まあ米の問題もそうですし、フジテレビの問題もそうですし、トランプ大統領の問題もそうなんですけども、やはり日本が品格のある、ちゃんとした国であればね、やっぱり一つ一つの社会の決まりとかそういうのを守り、かつ感情をできるだけ抑えて、議論をしてですね、結果的に、まあ日本が良くなる、もしくは日本の子供たちが幸福になる、という道を選ぶべきだと。私はそういうふうに思います。そしてそういうことが、こう、日本に、だんだん広がってきてですね、下品な日本から上品な日本に、レベルの高い日本に、どんどん少しずつシフトしていってもらいたいというのが僕の希望であります。